企業トップが語る威風堂々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード3445東証プライム上場 RS テクノロジーズ代表取締役社長、方長吉さんです。方さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
RS テクノロジーズは、東京都品川区大井に本社があります。シリコンウェア再生加工、プライムウェア製造販売が日本柱で、再生可能エネルギー事業などを育成中の企業です。では方さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は今ご紹介の通り、2010年の12月に宮城を製造拠点を持っていてですね、本社は品川大井町にございます。2010年12月に誕生した会社でございますが、メインビジネスはシリコンウェアの再生加工、それにプライムウェアの製造販売、その上にですね、半導体製造装置向けの、パーツも、製造販売をしている会社でございます。で、最近 VRFB、いわゆる、バナジウムネトクスフローバッテリーも、製造をしておりまして、販売も兼ねてやっている会社でございます。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは方さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では方さん、生年月日を教えてください。
1970年、10月の生まれでございます。今年54歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
中国の福建省ウルンチャで有名な、はい、福建省の生まれ育ちでございます。
将来などについてはどのようにお考えだったのでしょうか。
我々70年代の生まれでございまして、当時やはり山口百恵さんのドラマであったり、はい、高倉健さんの映画であったりですね、見て日本に対してすごく憧れていて、日本に行きたいという気持ちいっぱいでした、
は
い、
あ、そうでしたか。おいくつの時に来日されたのでしょうか。
高卒をしてすぐ日本に、来ましたので、はい、18歳の時でした。
その時は学校に通われていたのでしょうか。
そうですね、日本語学校最初、青山、日本語学院という、日本語学校に通っていて、その後ですね、専門学校、日本観光専門学校、
観光の、
はい、それで、2年間専門学校を勉強し、それから城西国際大学に入学をし、はい、で平成10年、つまり1998年、大学院を出て、社会人になったわけです。
社会人のスタートはどのような始まりだったのでしょうか。
当時はですね、就職難ということもあって、外国人である僕はなかなかですね、就職先見つからず、自分で企業をして、日本にいようということで会社を起こししました。
最初の事業についても伺っていきたいのですが、始められるきっかけといいますか、なぜその事業をされたのでしょうか。はい、
日本のこの巷というかね、新しい服なのに、まだまだ全然着れる服なのに、日本人がなんかこう捨てるとか、あるいはこの家電ですね、中古の家電製品、まだまだ十分使える冷蔵庫であったり、はい、クーラーであったり、そういったようなものを中国に送ったら、はい、お金に変わるのかなという感じで、リサイクルの事業を始めたのがきっかけでございます。
スタートはいかがでしたか。
まあ いろいろ苦労はあります。だけどいろんな方に助けられてですね、
はい、
今日まで来られたというような感じですね。
現在の事業に進んでいくご経緯について教えていただけますでしょうか。
一番最初平成10年の10月に起こした会社は株式会社永喜商事という、リサイクル会社ですね。先ほど申しました通り一番最初こういう衣類関係ですね、古くなった衣類関係を、集めてこう中国に送って、その後家電関係、冷蔵庫であったりエアコンであったり、今度オフィス周りのもの、中古の PC であったり、プリンター、複合機、コピー機などですね、はい、やがて今度工場の設備ラインも買って中国に送るようになったんです。それでその延長線で、はい、素材ですね、要は材料も取り扱うようになって、でその時に中国では太陽光事業ですね、ものすごくこう流行ってた時期、まあ、2005年ぐらいですかね、はい、まあ、日本は先導走ってて、シャブサであったりずっと太陽光のパネル研究開発してたんですけれど、中国を後追うような形で2005年から、まあ、太陽光の業界盛り上がったんですよ。そこで、材料をなんとか日本でスクラップ品を買えないのかという、打診があって、で僕たち日本で集めるようになったんです。でそこで知り合った医者は NASA 工業様でございます。 NASA さんはシリコンウェーハーの再生事業をやっているので、シリコンウェーハーのリサイクル、やっているわけですね。そこで残材というかスクラップとなったシリコンウェーハーを私たちこう買い取りをするような形になって、 NASA 工業様といい関係になったんですね、
はい、
で2010年ですね、 NASA 工業さんの発表によるとこのシリコンウェアの再生事業を撤退するというリリースがあって、で僕たち一番先に手を挙げさせていただき、中古の設備買い取りをして転売しようとしてたというのがきっかけでございます。
ありがとうございます。今の会社につながるまでを伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では事業内容などについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの方さんとの共演をお楽しみください。
先ほどの話で言うと NASA 工業さん、はい、これの設備を売ろうとしてたのに御社がウェアハー再生これを始める、なんでだったんですか。
最初こう設備リストをいただき、台湾とか中国にこれを売ろうとして僕が営業しに行ったんです、
はい、
でいつもの感じで大体キロいくらみたいな感じ、はいはいはい、想定をしてたんですね、うんうん、鉄はいくら、アルミいくら、うんうん、銀いくら、
要は素材としては
そうです、はいはい、というふうに思っていたら、何十億もの見積もりが返ってきたわけですよ。それ見てびっくりしちゃって、
はいはい、
これは一体どういうものなんだろうと、
はいはいはい、
で調べてたら、はい、半導体関係の、はい、設備だということを分かって、うんうん、で台湾の友人に、うん、今から中国は半導体、うんうん、これからめちゃくちゃ発展していくので、うん、宝さんこれ転売するんじゃなくて、うん、自社でやったらどうですかということを言われて、で、僕のブレーンにこれ調べてくれと、うん、でブレーンが1週間かけてですね、うん、調べていただいて、うん、これいけますというお話をしていただいて、うん、決意をして事業承継しようということになったわけです。
これ事業承継してよかったんですよね。いわゆるそこで500人ぐらい働いてたんですよね。
530人。そうです。
でこれ撤退してたら、
はい、
いくらなんでも NASA 工業さんそこにはね事業なくなるわけだから、
はい、
まあ、東京に来てくださいとかって言っちゃうから、皆さん辞めざるを得なかったですよね。
再就職先、
うん、
なかなかなくて、
なくてですよね。
当時の宮城の父も、うん、困っていて、NASA、うん、工業さんに、うん、相談したらしいですね。どうにか事業承継できる人、見つけてくれないか、みたいなお話あったようです。う
ん
う
ん
う
ん、で、事業承継して、はい、まあ、実際に立て直ってうまくいったということですか。
はい。2010年の12月契約をさせていただく。2011年の1月スタート来たわけですね、うん、その後すぐ 3.11 の東日本大震災やってきて、
はいはい、大変ですよね。
大変でした。 本当に、死ぬ思いをしまして、うん、ソニーさん、熊本のソニーさんに助けになれたのもあるんですけれど、うん、台湾の TSMC さんに助けになれて、うん、今日まで来れたわけですね、
う
ん、
なるほど、はい、これ再生ウェハーというのは一回使ったウェハー、これを再生する機能ということですよね。
そうです。
テスト用に使うと、
あの新品と全く同じような状態にして、うんうんうん、要は精密確保ということですね、うんうんうんうん、我々は、確保費をいただくようなビジネスでございます、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。でもう一つですね、全くの新品のウェハー清掃、
はい、ま
あ、これも今回中国で始められたということですか。
これはですね、うん、2010年の12月に始めた時、うんうん、僕はまだ記憶に鮮明にございますが、うん、53名の、うん、我々のスタッフを前にして、はい、我々は今からやる事業はですね、うん、これは宮城の事業でもなく日本の事業でもない、うん、世界の事業に、うん、なろうと、うん、で何を言いたいかというと、うん、再生だけではなくて、うん、当時から、うん、プライムウェファーの業界を想定していたです、
うんうん、新品の方です
ね。新品の方です、はいはいはい、で2018年に、うん、運がよくですね、うん、中国の名門である、うん、有限半導体を合弁という形で傘下に収めることができたんですね、うん、
なるほど。
それでこの業界にうまく入り込めたわけでございます、
うん、であとは半導体関連の部品とかこういうのもやってるということですよね。
半導体装置の装置、うん、部品を製造をしております、
うんうんうん、最近ですねこの LE システムさん、これを買収されたんですけど、この会社は大規模な蓄電池システムの開発、調達、製造を行う会社ということですけど、先ほど少しおっしゃられたんですけど、どんな電池作ってるんですか。
そうですね、アルファベットって言いますと、うん、VRFB、
VRFB、は
いはい、日本語で言うと、うん、バナチウムネットクスフローバッテリー、うん、というものを製造販売しております。これはあの系統用蓄電池向けで非常に長けていて、リチウムイオン電池と比べますと、まあ超寿命であったり、超安全運転できたりというようなあの特徴がございます。
なるほど。大きくて重い代わりに非常に寿命が長いというのと、これものすごく安全なんですよね。
そうです、うん、安全である上、うん、寿命も長いんですね、うんうん、最低30年間使えると、うん、まあ、半永久的に、うん、実は使えるような電池でございまして、うんうん、日ムですと、うん、まあ、7年で、うん、まあ、寿命を迎えられるので、うん、そう取り替えするわけですね、うんうんうん、この電池の特徴は半永久的に使えるわけなんで、うん、イニシャルコストは非常に、まあ、安いというメリットもございます、う
ん、なるほど。だからリチウムイオン電池は、まあ、ノートパソコンに使ったり、まあ、携帯に入ってたり、あとは最近だと EV、 これに使われるわけですけど、御社の電池はどちらかというとそういうところじゃなくて、本当に大きなところにドーンと置いて、まあ、電力会社がもう電力を貯めておくような大規模なやつに使われるということですよね、はい。
なので、最近、まあ、あの再生可能エネルギーを有効活用するために、あの調整用の電源としてこういうあの蓄電池を用いるわけですね。
なるほど、
はい、そのためにまあ、あの国も、今年の4月、うん、あの新たな政策を打ってですね、
はい、
なんと、補助金、出すような形でこの市場を、まあ、押すような、ことになっております。
今やはり日本って電力需要、やはりあの TSMC の工場ができたり、まあ、ラピダスができたり、またデータセンターがバンバン立ってるんで、ものすごく電力需要が高まってて、で逆に電気代高騰してるというところでは、この蓄電池があると全然違いますよね。
はい、そうですね。先ほど申しました通り、うん、あの3つのメリットがあるわけですね、うんうん、まず1つ、
はい、
この電力の需給バランスの調整ができるんですね。
そうですよね、はい、
でその上に、先ほども申しました通り、うん、再生可能エネルギー有効活用もできる、うんうんうん、でさらに、まあ、電力系統の品質向上、要は安定性をもたらすという3つのメリットがございます、
うんうんうん、あと最近は、まあ来年以降ですね、トランプさんが大統領になると、まあ、中国からなかなか物が出しづらくなるというところでは、逆に言うと御社中国で新品のウェハー製造、これ中国企業に売ってるからあまり関係ないんですよね。
あ、そういう意味においては、うんうん、私たちは今米中のデカプリング問題に、うんはいはい、据えてですね、
はい、
中国には中国の工場があって、うん、で中国で完結するような体制で、うんうん、日本はマザー 工場があって、うん、西側諸国全部日本から、
うん、日本からヨーロッパとかアメリカには売っていくと。
そうです。
なるほど。
で台湾にも台湾の工場があるんで、うんうん、台湾の域内でも、うん、はい、完結できるようにしております。
なるほど。そうか、中国から台湾から動かすとなんだかんだ関税とかって言われる可能性があるけど、中国の事業は中国で完結、台湾の事業は台湾で完結、日本はマザー工場となって、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、日本、ここに売っていく。それで全然 OK ですよね。
そういうことになります。
これ逆に言うと御社は立場としてはすごくいいですし、やっぱり半導体っていうのは中長期では大きく伸びていく、またこの、蓄電池、
はい、
ものすごく可能性あるから、今後大きな成長を期待できますよね。
私たちそう思って、うん、この半導体事業に関しましては、うんうん、毎年、増産体制にしておりますし、うんうんうん、この VRFB 要は系統用蓄電池に関してもですね、政府の発表ですと2030年までのこの再生エネルギー電源比率 38% を目標としているので、大きな市場を待っているので頑張りたいところではございますね。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
私は四字というより今八字熟語になるんですけれど、はい、着眼対局、着手消局という、四字熟語を皆さんにお送りしたいと思います。
なぜ選ばれましたか。
ずっとですね、夢を大きく見ていて、うん、先ほど申しました通り、うんうん、会社始めた時も世界の会社に、うん、なりたいという、うん、決心なので、はい、なので夢を大きく見ていても、うん、やはり確実に、うん、消極のところを着実にやらないといけないというのを普段からずっと思っていて、この四字熟語を選ばせていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード3445東証プライム上場 RS テクノロジーズ代表取締役社長方永吉さんでした。方さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは RS テクノロジーズ代表取締役社長方永吉さんでした。そして方さんが選ばれました言葉は着眼対局、着手消局でございました。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。来週1月1日はお休みとなりますので、今日の放送が2024年最後の放送となります。皆さん、そして藤本さん、本年もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回の放送は来年の1月8日となります。次回のこの時間まで
ほな、良いお年を。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。